ダイヤモンド編集部ポッドキャスト、ザクッと深くビジネス&経済、ザクビズ。
ダイヤモンド編集部ポッドキャスト、ザクビズ。今回はダイヤモンド社の書籍、アフターコロナのマーケティング戦略最重要ポイント40という本を紹介したいと思います。コロナになって物やサービスの売り方、あるいはブランドの認知のさせ方、こういう部分に苦労されている方多いかと思うんですけれども、今回はこちらの本を編集しましたダイヤモンド社の広畑達也さんにこの本を紹介していただきたいと思います。
ザクビズ。
広畑さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
広畑さん、こちらの本、内容に入る前にもうこの本の帯ですね、著者のお二方の写真と今まで手掛けてきたブランド、会社、いらっしゃった会社の名前が書いてあるんですけれども、もう名だたる、日本の企業、有名企業ですね、外資系含めて書いてありまして、マクドナルド、P&G、ファミリーマート、ロート製薬、ナイアンティックなどなど、たくさん書いてあるんですけども、この二方は、どういうお二方なんでしょうか。
はい、こちらの書籍の著者のお二人、足立光さんと西口和樹さんなんですけれども、日本の今のマーケティング界ではもうトップクラスのお二方に集っていただいて、書き下ろしていただいた本になります。まず足立光さんなんですけれども、現在はファミリーマートで初めての CMO、 チーフマーケティングオフィサーを務めていらっしゃるんですけれども、これまでに勤めてこられた会社は P&G、 ヘンケル、ワールド、日本マクドナルド、ナイアンティックと、そうそうたる会社でマーケター経営者として活躍されてこられました。特に日本マクドナルドでのご活躍が有名で、日本マクドナルドの V 字回復に、大きな貢献を果たしたということで、メディアにもたくさん出演されています。もう一方の西口和樹さんなんですけれども、西口さんもまた P&G からキャリアを始められて、パンパースやパンテーンなどのブランドを担当されて、大活躍された後、ロート製薬、ロクシタンとキャリアを進められて、ロクシタンではアジア人初のグローバルエグゼクティブコミッティメンバーにも選出された方です。その後、スマートニュースでマーケティング担当の執行役員として参画されまして、スマートニュースがユニコーン企業へ、成長するのに大きく貢献された方でございます。現在はストラテジーパートナーズ代表取締役、 M フォース株式会社共同創業者として活躍されています。
つまりこの本は日本のトップワンツーとも言えるような方が、お二人で書いたかなり贅沢な本ということなんですね。これアフターコロナのマーケティング戦略というタイトルの本でしたら、コロナで物の売り方、サービスの売り方、あるいはブランドの戦略などがガラッと変わったっていうことを教えてくれている、そういう本なんでしょうか。
それがこの本のやっぱり一番面白いところだと僕自身考えていまして、まさにこの著者のお二方、日本のトップワンツーと今おっしゃっていただきましたけれども、このお二方のもとにもこの変化の時期をどう乗り越えればいいのか、コロナ後の事業環境はどうなっているのか、マーケティングどう変わっていくのかっていう問い合わせが、この機会にものすごくたくさん問い合わせがお二方のもとにも届いていたんですね。ただお二方の中ではその問いの立て方がやっぱり違うんではないかというところが非常に大きなモヤモヤとしてあったようで、そこの正しい情報を伝えたいということで、今回お二人で書きたいというお話をいただいたのがこの企画の出発点です。で、書きたいとお二方が思っていただいた内容は、実は、まさにそのお二方の主張はこの一点に集約されるのかなと思うんですけれども、コロナがあろうがなかろうが顧客の心理は日々変わるというこの一点に尽きるというところが、この二人のいつもそういう問い合わせに対して答えているところでございます。ですので、この本アフターコロナというタイトルを銘打っているんですけれども、実はかなり本質的なところをついている、マーケティングや経営戦略においてかなり本質的な知識、ノウハウが満載の本に仕上がったというふうに考えています。
なるほど。コロナ前コロナ後という考えじゃなくて、そもそも顧客っていうのは常に変わり続けているもんだと。
はい、おっしゃる通りです。帯にまた大きくあしらわせていただいたんですけれども、この二方の言っていることを、本当に乱暴に突き詰めてしまうとですね、追うべきは時代の変化ではなくて顧客の変化であると。で、コロナがあろうがなかろうが顧客の心理っていうのは日々いろんな情報をもとに変化していると。そこをしっかり追いかけ続けることができるかどうか、そこがマーケターや経営者として一番問われるんではないかというところを一番主張したいポイントとしてまとめていただいています。
ザクビズ。
広田さん、ただコロナがあろうがなかろうがということで、本質を紹介してくださっているという本なんですが、ただこの本を開きますと、これはなかなかすごいなと思ったんですけれども、この第6章、 これがコロナ後のマーケティングの成功事例がかなりたくさん載っていて、これ集めるの大変だったんじゃないかなと思うんですけれども。
そうですね、おっしゃる通りで、まさにコロナ後どうなっているのかっていう本を、まだコロナが流行り始めて1年経っていない中で、紹介するっていうのは難しかったポイントではあるんですけれども、そこもやはりこの二方 の, ネットワークであったりとか、お二方が普段接してらっしゃる企業さんであったりとかっていう情報をの数がやはりすごいたくさんあるものですので、そこから吸い上げていただいた中で、本当にコロナ後の事業環境の中で大きく成長した、そんな企業を紹介してくださっています。一つ挙げさせていただきますと、中にアソビューという会社の事例が掲載されているんですけれども、こちらの会社はアウトドアアクティビティやレジャーチケットを予約できるサイトを運営されていた会社なんですね。ベンチャー企業で、なんですけれども、事業内容がそういった内容ですので、やはりコロナ後大きく売り上げを落としてしまって、4月5月の時点での売り上げが昨対比マイナス 95% と、当然レジャーなんかに行ける環境ではございませんでしたので、そういったところまで落ち込むんですけれども、まさにこの本の中で言っているような、顧客起点でのものの考え方によって、そこから大きく立て直すことに成功し、8月の段階で昨対比 230% という大きな成長を遂げるところまで改善していると。実際どんな手を打ったかについては、ぜひ書籍をご覧いただきたいんですけれども、一つ申し上げると、やはり顧客を中心に考えていった結果、そういった新しいサービスであったりを生んだりして、伸ばしていったと。もう全部答え言ってしまってますね、そういった形で伸ばしていったという形になっております。
広畑さん、この本大変読みやすい構成になってるなと思ったのが、本のタイトルにもあるような最重要ポイント40というのを、論点という形で、一つずつ挙げていって、それに対しての回答という形で、本が、進んでいくんですけれども、広畑さん、この論点40の中から一つ何か、ここで挙げていただくことは可能でしょうか。
はい、ありがとうございます。僕が一つこの中で強く おすすめしている論点が一つございまして、それが論点22のと本の中で紹介しているんですけれども、 SNS でバズれば売り上げが伸びる、こちらについてお二方の切れ味鋭い回答がもう個人的には一番おすすめですね。SNS でバズれば売れる、この今 のソーシャルメディアの環境の中ではそう思ってらっしゃる方も多いですし、実際それでうまくいってるようなケースも世の中でたくさんご覧になること多いんじゃないかなとは思うんですけれども、それは本当にお客さんのためになっているのかというところをちゃんと考えた上での施策なのかどうかっていうところが、実は成功と失敗の大きな分かれ目になるんじゃないかなと、というようなことを書いておられて、非常にハッとさせられる、そんな論点になっています。
確かにこの論点22、 SNS でバズれば売り上げが伸びるというところなんですけれども、133ページにですね、これマクドナルドの事例が、書いてありまして、マクドナルドで SNS でこのハンバーガーに名前をつけてくださいと呼びかけたことがあるそうです。こちらは2週間で200万件もの応募があったそうなんですけれども、そんな反響があったにもかかわらず売れ行きは芳しくなかったと。それはなぜかというと、みんなにとって面白い名前をつけることは一生懸命に考えたけれども、それがバーガーの美味しさに結びついていなかったし、その製品を買わなくてもアイデアさえあればネットから応募できる仕組みにしていたことも購買に結びつかなかった原因だったと。
はい、まさにお客さんにとってその話題になっているポイントが自分のメリットとつながっているのかどうか、美味しいハンバーガーを食べるっていうところがやはりマクドナルドさんの一番大きなお客さんにとってのメリットだと思うんですけれども、そこにちゃんと結びついているのかどうかっていうところが、実は置き去りになってしまっていた、そんな事例なんじゃないかなと思います。なのでお二方はその後のところでですね、話題化を仕掛けたいなら結びつけたいものを綿密に計算した上で、その話題が製品やサービスの特徴につながり、行動を促してこそ効果が出ると、そういうふうに解説してくださっています。
ザクビズ、ザクビズ、
広畑さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
アフターコロナのマーケティング戦略最重要ポイント40、ご興味ありましたらぜひ、書店で手に取っていただければと思います。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた。